レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
インパルスファクターについて、インパルスを上げるコツを教えてください。
はいはいはいはいはい、YouTube のコメントに来てましたね、はい、インパルスファクター、はい、横文字で何のこっちゃとか思いましたよ知ってましたか、千さん。
知らないです。
インパルスファクターっていうのは直訳すると、衝動の要因っていうことかな。衝動、インパルスが衝動ってことなんで、まあ、要因、まあ、分かりやすく言っちゃうと、多分お客さんがその欲しくなるっていう、そのお客さん欲しいっていう気持ちがぐわーって上げるためにはどうしたらいいんですかってことなんだよね、うん、それをまた新しい横文字を使ってそういうのが出てきてるんやね、うん、インパルスファクターって言われておーっとか思っちゃったけど、まあ、商品の押しどころとか、もう僕も最初何それと思ったんで、うん、まあ、ちょっとネットで検索したりとかしてね、しましたけど、はあ、そういうのがあるんだなみたいな感じなわけね。で、簡単に言っちゃうと、お客さんが欲しいっていう気持ちにさせるためにはどうしたらいいんですかってことなのよ、簡単に言えば、はい、で、まあ、そのお客さん欲しいっていう気持ちにさせるためにはどうしたらいいんですかっていう答えを、まあ、僕なりに言っちゃうと、まあ、5つあるかなと思います。1つ目が緊急性を訴える、2つ目が割引とかお得感を感じさせると、3つ目がみんなやってるっていうふうに思わせる、4つ目が限定する、で5つ目が特別感を感じさせるっていう、この5つかなと思うわけ、はい、で、まあ、多分みんなやってると思うんだけど、1つ目がまあ緊急性を訴えるってことだから、その、まあ、今すぐねやった方がいいですよってことを訴えていった方がいいですよ、緊急事態ですよと、はい、今すぐやった方がいいですよっていうことを訴えていくと欲しいっていう気持ちに、まあ、今簡単に言ってるけどね、はい、言ってますよと。あと、まあ、2つ目の割引っていうのは、まあ、そのお得感ね、今だけ例えば何パーオフになりますよと、 50% オフになりますよとか 60% オフになりますよとか、そういうふうに割引感を使ってお得感を出してあげると。まあ逆にね、例えば今だったら補助金がとか、もらえるんでとか、お金が逆にもらえますよとかいうのもありなんかなと思うけど、まあ金銭面的なところでそのお得感を得られるようなことを言えば、まあ、いいかもなと思うっていう、まあ、僕の体験談で言うと、例えば、太陽光発電いらないって言ってたお客さん、全くいらないっていうわけじゃないんだけど、はい、っていう人に一番最初に、いや電気代、光熱費、ガス代とか電気代ってこれぐらい安くなるんですよっていうのを書いてあげて、それを見せてあげると、お客さんがおお、そんなに安くなるの、じゃあいっぺん検討したいから一度お話聞かせてくださいっていうふうになったりしてたかりもしてたしね、うん、で、まあ、緊急性っていうのも、例えば僕太陽光発電で言ってたら、今モニターのご案内、今白徳商法なんだけど、モニターのご案内をやっているんですっていうふうに、で今だけなんですと、でこれがその今テレビ CM が出てこれから売り出すぞっていう時期にモデルを探してるんですと、でもう何年か、あと1年も2年もしたらこれが普通になっちゃうので、このモデルの話はなくなってしまうんですけど、今だけこの特別そのモニターでのご案内ができるんですって言って、今だけですっていうね。で、まあ、3つ目が、例えばみんなやってるっていうのも一つの手かなと思うわけね。で、いやもう皆さんやってますよと、 光熱費が例えば高い方はもうみんなやってるんですよと、これで光熱費をぐっと下げているんですねとか、例えば経営者の方とか数字に強い方はみんな率先してやってるんですよと、なぜだか分かります、分からないですね、じゃあそれをちょっと説明させてくださいとか言ったりとかね、そういうことを言ったりしてると、みんなやってるっていうキーワードに日本人は弱いっていうのもあるから、はい、みんなやってるよ、そしたらやってない自分がなんかその情報を知らないばかりに私損してるんじゃないのかみたいな、じゃあそのみんなやっているその理由を知りたいとかって思うわけね、簡単な言い方をすれば。でそうやってやっていくっていうやり方もあるし、まあ、4つ目限定するっていうやり方も、まあ、例えば太陽光のソーラーで言ったら、このモニターの価格は限定3名様だけなんですと、この地域で3名様だけ募集してるんです、でその、3名枠がもう1人目、お二人目はもう5個、もうお申し込みいただいてるんですね、あとお一人様だけなんです枠が余ってるのは、とで現在僕と同じ話を営業マンがね、他の営業マンが言ってるんですと、でその他の営業マンのところの他のお客さんのところで、じゃあ私やるわというふうに言われたら、もうごめんなさい、あと1枠しか残ってないので、もうごめんなさいということになってしまうんですね、もしよかったらっていう、こう限定してしまう、こう3人様だけなんです、でさらにもう2方もうやってるんですって、みんなやってるも含めてね、であと1人だけなんですとか言ってでその代わり特別価格でご案内してるんですって言ってね、まあその悪徳商法をやってる人たちはこの辺のことをね全部取り入れてるわけで、で、まあ、5つ目の特別感っていうのは、まあ、あなただけっていう、あなただけなんです、これも僕もやってました、例えば、伊藤さんの家だからなんです、伊藤さんの家はこの南にね、屋根に面していて太陽光発電にバッチリな家なんです、で写真も撮らせてもらったらもうバッチリなんですよと、でこういう家をモデルにさせてほしいんですと、間違いなくやってよかったって言えれることが言えれると思うんですね、実績もつくと思うんですよと、じゃないと伊藤さんの家じゃないとダメなんですとか言ったりとかしてました僕は例えば交差点のね、すぐそばの家だったりとか学校のそばとかだったら、もう学校のそばだからいいんですよとか言って何かしらだからいいんですよってことを言っていましたね、まあ、この5つかなと思う。でもう一個特別感のもう一個ちょっとテクニックとして、そのあなただけですよっていうの反対バージョンがあって、この価値がわからない人は買ってもらわなくて申し込まなくて結構ですって言って相手切り捨てるパターンがあるわけね。いや結構です、この僕の言ってること分かります、分からない人には提供したくないんですよと、分かる方だけ申し込んでいただければいいので、分からないんだったら結構ですとか言って言っちゃうと、いや僕分かりますみたいなぜひくださいみたいな風にこうポジショントークみたいな感じでね、マウント取るじゃないけど自分が上に立つためにそういうことを言ったりするっていう、この5つかなと思うわけね。まあこれは営業ではみんながやっている、でみんなこの5つを当てはめているパターンかなと思うわけね。まあテクニックだけの話をするとこんな感じかなと思います。多分ネットで調べたら出てくるんじゃないかなと思いますお客さん の感情っていうかね、欲しい気持ちを上げるためにはどうしたらいいのかっていうと、もしかしたら僕が言って以外にもねいろいろ出てくるかもしれないですけど、僕がやっていたやり方はさっきの5つかなと思います。緊急性を訴える、で、割引特別感、お得感を出す、で3つ目がみんなやってますよっていうふうに言っちゃうんで、4つ目が限定する、で5つ目が特別感を出すっていう、これがその訪問販売やってる人たちは必ずこの5つを入れてセールストークをしているのかなと思うんですけど、だけどあえてね、あえてまあ僕の方に来たわけだから僕なりの回答、さっきはそのインパルスを上げるためにはどうしたらいいんですかっていう質問だったから、じゃあこの5つを入れたらいいんじゃないっていう、あくまでも小手先テクニックですよテクニックなんですよこれは。で、テクニック以外の部分で言ってしまうと、僕なりの解決方法としたらそんなものを無視していいと思います、はい、どうせ小手先テクニックだし通用する通用しないっていうのが出てきます、はい、それでご相談をいただいてるってことだから、おそらく通用しないから困ってると思うのよ、はい、多分さっき僕が言った5つなんて知ってるよって言われると思うんだけど、はい、さっきのこの小手先テクニックを使ってもなかなか、ね、お客さんがイエスって言ってくれないんだって、話を聞いてくれないんだってことだと思うのよ、その通りだと思います、はい、だからまず真っ先に大事な点がありますよと、僕は、ね、大事な点2つあるかなと思います、はい、まず一番大事な点は1つ目から言っちゃいますけど、お客さんを4つに 4人に分類してるか、ランキングを分けてやってるかってことね。お客さんは全員そのうちのお客さんだって言って、その行くなって言いたい、お客さんを4つに分類しなさいよと。あの、まあ、何度も何度も言ってるんですけど、無知な人、無関心な人で、関心あり興味ありの人、そして 今すぐ欲しいと思ってる、傷んでる人ね、そこの4つに分けてくださいねってこと。この4つを分けずに、とりあえずあのアポが入った家とか見込み客に全部売ってこいとか言って言うと、うわ大変だってなっちゃうわけだから、この4つ、まあ、オースの法則とも言われているんだけど、この4つに分類して、で自分はなるべく興味のある家で、もうすでに欲しいと思っている、傷んでる家、
はい、
傷んでる人か、人に伺うようにしましょうねってことね。この、 あのもう興味がある人だとか、もうすぐに欲しいと思っている人なんかは、さっき言ってた5つのトークなんか言わなくても、もうすぐに買ってくれると思うんですよ、まあ、もちろん言った方がいいと思うんだけど、はい、買ってくれると思います。でも無関心な人、無知な人っていうのは、さっきの5つのトークだけではやっぱり足りないわけね、
はい、
うん、足りないんですよ、それじゃ。だって無知ってことは知らないってことだから、
はい、
何ですかその商品から始まるわけよいやこの商品はねって、商品説明から入らなきゃいけないわけ、
はい、
で無関心の人も、ああ知ってるよ、でも興味ない、興味がない人のところに行って、それを売らなきゃいけないわけでしょ、はい、大変なわけですよ。だったらもう興味関心があるってことは、その商品を知ってて、その良さも知ってるってことだから、あちょっと気になってるのよっていう人のところに行った方が簡単に売れますよってことね。まずこのお客さんを4つに分類して、自分がどこの属性の人たちに行っているのか、でなるべくその興味あり関心ありだとか、もう傷んでいる人、欲しいと、今すぐ欲しいと思っている人のところになるべく行くようにしましょうねと。でこの残りの2つっていうのは、なかなか行っても売れないと思う。でテレアポとか、あの叩きの訪問販売の人は、この2つのところがすごく多いわけだから、ここの2つに行ってるから苦しんでいるのであって、まずお客さんを4つに分類して、この2つの、あこう後半の2つね、興味あり関心ありのところに行きましょうねと。でこっちの2つに行かなきゃいけない場合っていうのは、もう仕方がない、2つ目 あの大事な点です。
はい、
この人たちに反応させようと思ったら、あの大事な箇所が3つあります。
はい、
何かっていうと、時間とお金と努力、この3つを、あのこの3つを強く言った方、言わないとお客さんは響かない、この たちの人たちには。うん、まあ、もちろんさっき言ったテクニック5つも取り入れて、中でも特に強く強く入れてほしいのが、時間とお金と努力、時間、努力、お金、はい、まあ、どっちでもいいんですけど、これを強く言っていった方がいいですよ。人は例えば、あの時間を短縮できるものにお金を払いますよってことね、はい、うん、で人は、お金を節約できるもの、お金を生み出すものに関してはお金を払いますよってことね、はい、で人は努力なしで、あの物事が達成できるものにお金を払いますよってことね。そのこの3つに対して人はお金を払うって言われているわけだから、
はい、
この3つに対して言及していかなきゃダメね、
はい、
うん、例えば何だろう、簡単にダイエットがあったとし、ダイエット商品があったとして、
はい、
そのダイエットを売らなきゃいけないってなった時に、ダイエットができるんです、どれだけ安くじゃない、痩せるんですよと、体重がどれだけ減るんですよって言ってても、やっぱりなかなか人は反応しないわけよ。そこでこの努力と、お金と時間を、なるべく入れるようにしたいと、
はい、
まあ、3つのうち1つじゃ弱いから、やっぱり2つぐらい入れたいなと思うんです。例えばダイエットだったら、いやこのプログラムを使うんだったら、例えば時間も本来なら1年とかかけて、5キロとか10キロ痩せていくっていうのが通常のダイエットなんですけど、はい、これさえやったら例えば1ヶ月でなんと5キロも痩せれるんです、はい、適当に言ってますけどね、はい、痩せれるんですとか言ったりとか、例えばそれを言ったら時間を短縮できますよと。でしかもやることは簡単なんですよと、
はい、
あの三日坊主 あの方でもできるんです、それぐらい簡単なプログラムなんですねって、1日たったの5分です、それを1ヶ月間続けたらマイナス10キロになるんですとか言って、その時間と努力っていうのを短縮させることができますよと、はい、まあ、あと極めつけに3つ目のお金とかになってくると、いや本来ならこれは、なんだろう、分かんないけど月、5万円するプログラムなんですけど、
はい、
今回だけ特別に月1万円でいいんですよとかって言って、お金も安くするっていうふうにしていくと、
はい、
人はグググってこう欲しいっていう気持ちになるから、この3つね、時間、努力、お金、この3つをどれだけ言えれるかどうか、どれだけセールストークの中に盛り込んでいけるかどうか、特に一番最初の方に持っていった方がいいと思う、そういうのは、うん、この 3つを当てはめていくようなメリットをセールストークの中に入れていけばいいかなと思います。で、ぶっちゃけセールストークっていうのは思いついたものをどんどんどんどん喋っていくっていうよりかはちゃんとあの法則みたいなのがあります。その法則ってどこから手に入れたらいいかっていったらコピーライティングっていう世界にありますので、そのコピーライティングの世界のその文章の法則みたいなのがありますから、そのパソナの法則とかいろいろあります。その法則を見つけてその法則通りにまず書いてみて、でそう喋ってみて、あこれうまくいきそうやなと思ったらその法則通りに喋っていくみたいな感じでやっていった方がいいかなと思います。アプローチブックなんかもそうね、そうやってあの その法則通りに作っていった方がいいかなと思います。多分あの勘のいい人とか、その売るのに売る嗅覚がすごい人っていうのはそんな法則知らなくても、いやこうやってやっていったらお客さんの反応が良かったから気がついたらこういう作りになっていたっていう場合が多いと思うんですよ。僕も最初セールスやってる時、そのコピーライティングなんか全く知らなかったから、あのいろいろ自分で試行錯誤しながら作りましたからね。で今思ったら、あなるほどと、間の法則みたいな風になっとるなとか、っていう風になっていましたから、なるべくそういうのを、まあ、知らないのと知っていたっていうのでやっぱ知ってた方が有利になりますからね。そういうの知ってやっていった方がいいかなと思いますね。だから、まあ、まとめちゃうと、そのインパルスファクター、インパルス、あのお客さんを欲しいという気持ちさせるためには、まずあの大きな大前提としてお客さんを4つに分類しているかどうかね。でその中であの興味無知無関心の人のところに率先していくんではなくて、興味あり関心あり、そして今すぐ欲しいと思っている人のところになるべく行ってくださいねと。この無知無関心の人の ところに直接行こうと思ったらやっぱりすごい苦労するので、教育する必要がありますよと。いきなり行っていきなり売り込む、そして制約できるっていうのはなかなか厳しいと思います、はい。あのまあ、僕もそういうことやってましたけど、あのなかなか辛い営業です。やっぱキャンセルとかも来ることは多いと思いますからね。でどうしてもこの2つの方に行かなきゃいけないんだっていうふうになったら、あのやっぱ時間と努力とお金っていうこの3つをあのもうぎゅうぎゅうに詰め込んでいって、聞いた人が見た人が、あこれお得やなと思うようなことを言っていく必要があるかなと思います。であとテクニックとして、さっき言ってた一番最初に言った5つのテクニックね、緊急性を訴えていきますよと。で割引してお得感を訴えていきましょうねと。でみんなやってるっていうふうに言いましょうねと。で限定していきましょうねと。であの特別感を出していきましょうねと。この5つをさらに最後の小手先テクニックとしてやったら結構いけるんじゃないかなと思いますので、まあよかったらねちょっと参考にしていただければなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。